ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月21日、加藤官房長官兼拉致問題担当大臣は、特定失踪者ご家族らと面会し、次の通り述べました。
この度、内閣官房長官合わせて拉致問題担当大臣、これはその2回目ということになりますけれども、大臣の方でございます。また本日は、総理官邸まで挨拶を運んでいただきまして、ありがとうございます。先週10月15日は2002年に5人が被害者の方が発表された、そしてそれから18年が警察の方がございました。残念ながらこの間総理の被害者の一つの実現ができておりません。長年にわたってまさに一日千秋の思いで僕を待ち望んでおられる被害者だった、そして日々の帰国を心待ちにされておられるご家族の皆さん、そしてさらにそれを支えておられる先生の皆さんも、その思いを見ますと、大変自負したいと思っております。そういった活動を進めてきた方々に申し訳ないという思いでございます。菅総理は総理就任以来、トランプ大統領をはじめとする各国首脳と積極的に電話会談を行っておりますが、そうした機会においても、この拉致問題に対する理解と協力を求めているところでもあります。また先日、国連総会の一般討論演説においても、拉致問題の早急な解決の必要性を訴えつつ、日本の新しい総理大臣として、条件をつけずに金正恩委員長と会う用意があること、また日朝間の実りある関係を樹立していくことは、日朝双方の利益に対しとともに地域の平和と安定にも大きく寄与するというご自身の考えを、北朝鮮を含む国際社会に対して表明させていただいたところでございます。拉致問題は菅内閣においても最重要課題であります。ご家族も被害者の方も、またご家族も被害者の高齢をお高齢となっている中、もはや一刻の猶予もないと言われて、また随分時間も経過をしております。認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の方々の一日も早い帰国の実現に向けて、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでいきたいと考えております。本日は限られた時間ではありますけれども、また皆さん方の思いを改めてお聞かせをいただきたいというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。
続けて三林内閣府副大臣は次の通り述べました。
この度、拉致問題担当の内閣副大臣に就任いたしました、三林宏美と申します。本日はお忙しいところをお集まりをいただき、誠にありがとうございます。私自身、これまでも拉致議連の一員として、この拉致問題に関わってまいりました。これからは担当副大臣として、菅総理と加藤官房長官のもと、認定の有無に関わらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向け、全力を尽くして取り組んでいく決意でございます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
続けて吉川内閣府大臣政務官は次の通り述べました。
この度、拉致問題担当の内閣府大臣政務官に就任いたしました吉川赳でございます。本日はお忙しいところをお集まりいただき、誠にありがとうございます。この度は政務官として 三谷副大臣とともに菅総理また加藤長官をお支えし、認定の有無にかかわらず一日も早い全ての拉致被害者の方々のご帰国に向け、私も全力で取り組んでまいる所存でございます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
これらの政府側の挨拶を受けて、大沢昭一特定失踪者家族会前会長は次の通り述べました。
本日はどうもありがとうございます。加藤大臣におかれましては、内閣官房長官兼拉致問題担当大臣ご就任ご苦労様です。私も加藤大臣に特定失踪者家族の救出を願いに参加しました。会長、副会長、不参加になり、困惑の参加になりました。本日の私たちの願いは、総理と大臣で、総理の規制改革でも言われている岩盤破壊、北朝鮮の岩盤も、日本の岩盤よりもより強固と思われますが、これまでの改革でも総理独特の方策での解決が随所に見られます。今回より綿密な計画と行動で20年以上破れない岩盤をぜひ破壊してくださるようお願いします。そして破れた箇所より北朝鮮に飲み込んでいただくと、そこには数十人以上の日本人が現地で暮らしています。その際は認定未認定などを問わず、生存している日本人を一刻も早く救出してください。次の認定図ですが、先般調査会の阿波代表が月刊正論に創設寒い国からした工作員を発表しました。皆さんもご指摘くださればと思います。まさに拉致の実情報告です。この物語は弟高志にもつながる部分が多々あります。それぞれの被害者にはみんなそれぞれの物語があります。このみんなの物語だけでももう認定の条件が揃っているものでないかと感じています。また私ごとになりますが、平成26年3月の地元牧町の大沢隆の戦争会の総会で、元松原拉致担当大臣が講演の中で、私の在任中ついたその大沢隆の生存情報があったと発言してくれました。責任ある元大臣の発言で重いものがあると思います。このような発言で普通の人が考えても、みんな私たちは拉致認定されてもいいんじゃないかと思ってくれてます。ぜひお理解くだされ、認定を進めてください。なお請願、これから渡す請願書には、私たち家族の一日も早い再会のための願いがあります。どうぞお願いします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
10月14日に米韓両国はアメリカのワシントンで定例の安保協議会を開催しました。アメリカ側からはマーク・エスパー国防長官、そして韓国側からはソ・ウク国防部長官が参加をいたしました。会議終了後の共同記者会見が、今回はアメリカ側の要請で中止になりましたので、 米韓両者間の間に意見対立が非常に厳しかったんじゃないかという、まあ、そういう憶測を呼びました。まあ、しかし、考えてみますと今年の安保協議会、これはまあ特別だと言っていいのは11月3日にアメリカが大統領選挙を控えている。その大統領選挙まで3週間しか時間がないときに開かれた安保協議会であったということを考えてみますと、記者会見の席で今後の展開あるいは今後の問題についてですね、細かい質問がいろいろ出てもそれに対する対応が難しいという、そういう事情があったと。特にアメリカ側からするとその点を考えたのではないかというふうに言っていいかと思います。次のアメリカの大統領がトランプ大統領の継続になるのか、あるいはバイデン、新大統領になるのか、分かりませんが、どちらであってもですね、今回の安保協議会において確認された、以下の4つの点というのはもうこのまま継続されると言っていいかと思います。まず第1は、北朝鮮の核兵器と弾道ミサイルの脅威というものは深刻であって、それに対しては非常に厳重に対応しなければいけないと、ここでの米韓協力非常に重要だという、そういう認識あるいは対応でありますが、これはもちろん変化がないと考えられます。第二に、これも重要なんでありますが、日米韓3カ国の防衛協力、これを積極的に進めるというものであります。北東アジアの平和と安全を守るために、例えば三者間で情報を共有する、高位級の施策協議というものを積極的に進める、連合訓練も実施するといったような、そういうことを積極的にともかく進めようということで、今回改めて米韓両国の間で確認をされたと言っていいかと思いますが、韓国はこの日米韓3カ国の軍事同盟には反対するんだということを中国に約束したとこういうことが伝えられますが、それは軍事同盟の話であって防衛協力ということについては韓国も積極的に取り組もうとしているとこういうことが今回改めて確認されたと言っていいと思います。3番目の点は、韓国が集団安全保障やあるいはアジア太平洋地域の安全保障を推進するために、そのためにも自国の防衛費というものを増やしていくんだという、その約束といいますか、そのコミットメントがあったということでありまして、これはアメリカ側が非常に歓迎するところであります。もちろんまだ在韓米軍駐留経費の問題というのは解決しておりませんが、それとは別にしても、韓国が集団安全保障あるいはアジア太平洋地域の安全ということを考えて、防衛費を増やすとこういうことは、非常にアメリカにとってみれば歓迎されるということになる。でもこれは続くということであります。で、4番目が、戦時作戦統制権、オプコンと呼ばれているものですが、その戦時作戦統制権の移管の問題であります。この戦時作戦統制権を韓国軍に移管するというためには、いろいろ条件、あるいは環境の整備とこういうものがあって、それを行った上で移管するんだということを改めて確認されたと言っていいわけでありますが、これは従って、そのプロセスには時間がかかるということに当然なるということであります。文在寅政権は自分の政権の任期内にこの戦時作戦統制権の移管を実現させたいと強く願っていたということでありますが、しかし、物理的あるいは技術的にですね、それは不可能であると、時間をかけてやらなければいけないということは、これは当然のことながら再確認されたと言っていいかと思います。 一部で非常に関心を呼んでおりました在韓米軍を、まあ、一部削減するあるいは撤退させるというような問題はどうだったのかといえば、まあ、これはまあやはり将来の問題だということになりますし、しかも我々が忘れてはいけないのは、まあ、すぐこの在韓米軍撤退というような話になるとアメリカがどう考えるのか、アメリカが撤退するのか撤退したいのかという話になりますが、しかし同時にそれは韓国側がどう考えるかということも重要であります。韓国が米軍の数を減らしてほしいと、米軍は撤退してほしいといえばですね、それはアメリカはその要請を受け入れるしかないわけでありますので、したがって在韓米軍の撤退削減という話はアメリカだけではなくて韓国側にも、まあ、それを決定するもちろん要素がある権利があるということを我々は忘れてはならないと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。今週は9月19日の共同公開収録 in 山形にて収録された大和さんの愛しき人よもう一度をお届けします。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。いかがでしたでしょうか。愛しき人よもう一度をお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。